かの間アクトーク、イエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイ。はい、というわけでですね、やってまいりました。12月のつかの間アクトークなんですけれども、お気になっている方もわかるかもしれませんが、今日はですね、代表の辺見さん、それから、伊沢さん、いつもいる木村くん来てません。今日はですね、みんな忙しくって来られなかったので、私古谷太郎が一人でお届けいたします。イエーイ。はい、さあ何を喋ろうかというのは考えながら来たんですけれども、そうですね、まあとにかく本当今劇団が忙しくってですね、つい先日愛人デカという公演が終わったんですけれども、まあ、それが終わってからちょっと落ち着くかなと思いきや、今度は、まあ、地味な話、経理に追われるっていうことになりまして、まあ、年末なんでね、まあ、仕方がないんですけれども、僕も今経理を抜け出して、領収書を、置き去りにして、あとは伊沢さんよろしくお願いしますって言って、来ました。はい、いつもこういうテーマで話してるのがいつも決まってればいいんですけど、こういう時に困りますね。何を話したらいいか、まあ、いつも言ってる今劇団が何をやってるかって情報をまずお伝えしたいなと思うんですが、前回は11月だから、何をしたんだ。11月は名古屋公演が終わって愛人デカをやりますよって時に、収録したんですね。ちょうど僕がいなかったので、まあ、聞いた限り楽しそうにお話ししてうまくまとまったのかまとまってないのかみたいな感じでしたけれども、その後稽古が終わりだから、本当愛人デカしかやっていないのかな。愛人デカ、そうですね、12月の15日まで、12日から15日まで愛人デカという公演をやっていまして、クラシックシアターという舞台だったんですけれども、クラシックシアターという冠で塚さんのこれまで小説家、小説としてしか発表されていなかった作品を、渡辺和則さんが、舞台化して戯曲化してで公演をするという、去年2012年は弟よだったんですけども、今年は広島に原爆を落とす日の続編の愛人デカをやったんですね。ペガサスホールというところでやったんですけれども、なかなかまあ好評で、座席がちょっといびつな形をしてましてですね、普通のペガサスホールの並びと違って、真ん中にもちょっと軽く花道みたいなものを作ってですね、客席をハの字にしてた。それによってちょっと制作が、うまくお客さんを案内するのにかなり頭を使わなきゃいけなくなってしまったということで、僕は大変でした。はい、おかげさまで、全公演満席で、終演することができました。ご来場いただいた皆様ありがとうございました。はい、でですね、今日はですね、その後何をするかというお話をしたいんですけれども、12月はもうこれでおしまいです。で来年になりまして、1月の14日から1月の14日の火曜日から2月の16日まで、去年もやった卒業公演100ステージをまたアクトステージはお届けしたいなと思っています。チケットは500円で相変わらずチケット500円でやるんですけれども、去年はなんだかんだそれでももう千何人かな、ご来場いただいたんですね。まだ名もない研究生たちの卒業公演、塚さんの作品を熱海殺人事件と売春捜査官というのをですね、交代交代でやっていくというものなんですが、まあ、延べ千何人だっけな、ごめんなさい調べてくるの忘れちゃった、まあ、でも1600かな、1600は超えてますね、1600か700ぐらいの、来場者数があったと思います。今年も100ステージ変わらずやりますので、ぜひ応援していただけたらと思います。今年はその卒業公演のですね、100ステージの中にちょっと特別公演が入ってまして、というのは、いつも研究生4人で、熱海殺人事件買収捜査官というのは4人でやるお芝居なんですけれども、部長役、熊田役、悪魔田という刑事役、それに、犯人の役、それともう一つ、水野という女性の役、あるいは売春捜査官でいうとホモの万平というのが出てくるっていう、その4人で回すお芝居なんですが、1時間半ちょっと回すお芝居なんですが、今年はその4人を全部劇団員でやるチームというのが入ってきまして、それはどういうことかというと、11月にやった名古屋公演ですね、高畑家、と稲垣が部長役をやっている売春捜査官の舞台をですね、東京の人が、まあ、見ることができなかったと、でなんかの方法で見てみたいというリクエストにお答えして卒業公演の中に、ぶっ込みましたなので、数回劇団員のお手本チームというのが混ざっています。こちらも500円で見せると思ったんですが、残念ながらこのチームは、 ちょっと追加料金があります。追加料金でさらに500円、まあ、つまり1000円ですね、で公開いたしますので、名古屋公演見逃してしまった方、もう一回見たい方、ぜひあの西ヶ丘の稽古場公演に来ていただきたいなと思います。そして、100ステージの最後20ステージ近くはですね、また今年もペガサスホールで、北斗ピアのペガサスホールで、公演することが決まっています。ペガサスホールになると衣装もちょっと豪華になって、研究生もまあ最後の一発だということで、かなり気合の入った形になるんですけれども、こちらも500円で提供しますので、ぜひぜひ見に来ていただきたいなと思います。はい。で、まあ、僕が話すことは大体終わっちゃったんですけれども、残りはですね、一応何を話そうか考えてきました。僕まあ制作をやってるので、制作として、この12月11月の終わりから12月何やったかなって話をですね、ちょっとしたいなと思います。12月の愛人デカの公演来ていただいた方はもうお手元に持っていると思うんですが、この卒業公演のチラシですね、卒業公演のチラシ A3 サイズをこう半分に折ったチラシなんですけれども、これを作ったのは僕なんですが、まあ周りからはですね、あのゲスなチラシだゲスなチラシだって散々言われてるんですけれども、こういう経緯で作りましたよっていうお話と、あともう一個はですね、あのファンクラブ開放、ファンクラブ開放を、愛人デカの会場でいち早くファンクラブの会員の方にはお配りしてまして、ご来場できなかった方には今後あの郵送で12月中にお送りするということになっています。このファンクラブ開放も作ったので、まあ、こんな内容ですよというのもちょっと、制作秘話みたいなものをですね、お話ししたいんですが13分もこの話できるかなちょっと謎なんですけれども、まずですね、ファンクラブ開放ですね、もうお手元に持っている方は大丈夫なんですけども、毎回スポーツ新聞に見立ててアクトステージのファンクラブ開放はお配りしてます。ファンクラブの会員の方だけしか見られないので、これは早くですね、まだ入っていない方は入っておいた方がいいんじゃないかなと、今入ればまだこの第4号をお送りすることができますので、今入れば12月の20とかそのぐらいまでに入っていれば、いや25ぐらいまでに入、いや無理かそのぐらいまでに入っていれば、ファンクラブ開放をお送りしますので、ぜひぜひ興味を持ってご入会いただきたいなと思います。内容はですね、今回は、スクープ今度は愛人化というタイトルで、出ていますね、高野さんと、ちょっと影に隠れているんですけども、武田さんがですね、いい愛人っぽくこう写っているんですね無断でこの写真は使用しています。で、このファンクラブ開放、その下にですね、第2回ファンクラブ感謝祭ソフトボール&バーベキュー大会というところがあるんですけども、今年の、10月の12日ですね、これは前の時にお話ししたのかな、ファンクラブ感謝祭をやったんです。このファンクラブ感謝祭ソフトボール&バーベキュー大会だったんですけれども、朝あれ何時だっけ、あれは朝11時からかな、11時に集合して、あ違うな、11時からスタートして1時までソフトボールやったんですよ。10月だからもう秋かなと思ったんですけど、めちゃくちゃ暑くてですねみんな日焼けして皮がベロベロ剥がれるってことになったんですけど、ソフトボールを荒川河川敷でやりました。これ被ってるのかな前話とやりますって話をして、やったって話もしたかもしれないですけど、まあ、ちょっと端折りますで、その後バーベキュー大会もやって、渡辺さんがもう肉やら魚からどんどん出してきてですね、散々お腹いっぱいになって、夜は花火大会があったっていう、まあ、最高の一日だったんですけれども、来年もまた何かやりたいなと思っていますが、どんなのやるかはまたリクエストなんかもあれば参考にしたいなと思いますので、ファンクラブ会員の方、これから入ろうと思っている方、ぜひぜひ、リクエストしていただけたらなと思います。はい。でその下の方にですね、木下貴博の、ずっこけ出産日記というのがあるんですね。木下貴博、今年入った1期生で木下君というのがいるんですけど、あいつ何歳だっけな、24とか5なんですけど、今年子供が生まれたんですよ。でそれも、お子さん生まれた日に、あいつバカだから筋トレしてまして、劇団の稽古場で特に小賀さんから、ダンスの小賀先生って講師から、早く帰れと、いつ陣痛始まるか分からんぞって言われたのに、帰らないでちんたらちんたらしてて、そしたら今始まって早く帰ってこいみたいなことになって、まあ、なんとか無事にですね、お子さん生まれまして、お名前は花ちゃんって名前になったそうですね。そこのちょっと日記帳になっているストーリーも載ってます。ストーリーじゃない、日記というかブログみたいになっているのも、エピソードも載ってますので、エッセイみたいになってますので、ぜひぜひそっちもですね、興味持っていただけたらなと思います。はい。で このファンクラブ開放のですね第4号はですねこう目玉になっているところがこうありまして、いつもはそこまで大きくないんですけれども、今回は4分の1ページをこうガッと割いて対談コーナーをの取材に行きました。毎回やってる劇団の代表のですね辺見照義が、劇団でお世話になった方々にインタビューをするという企画がありまして、辺見が行くというコーナーなんですけれども、今回は2013年のアクトステージのチラシのイラストをですね、まあ、見れば分かると思うんですけれども、ホームページに載ってるの分かると思うんですけれども、向井塚さんが北区塚公平劇団でも使っていたチラシのイラストで、山口晴美さんという方、パルコのポスターとかそういったので一世を風靡した方なんですけれども、巨匠っていうと巨匠はやめてくれって言われるのであまり書けなかったんですけれども、巨匠名称と書けなかったんですが、イラストレーターの山口晴美さんと、対談をしまして、楽しかったんですよ。3時間ぐらいお話しいただいて、ちょっと紙面の関係上そこまで全部は載せられなかったんですけれども、もう塚さんに関するいろんなお話をですねいただきまして、一緒に麻雀やっただとか卓球をやったんだとか、そういうお話をいろいろ聞きましてですね、どういう経緯で絵を使ってもらうことになったんですよとかで、今でもその山口晴美さんはお芝居見に来てくださいました、今回の愛人デカもご来場いただきまして、こういうふうに思ってますっていうふうなお話をですねいただきました。ぜひこっちも興味持っていただけたらなと思います。この晴美さんのアポを取った時にですね、これは言っていいのかな、こういうわけで対談をお願いしますというふうに言ったら、渋谷で収録しましょうということになって、ぜひお願いしますって言って、で、渋谷の、ここにこういう喫茶店があるんですよって言うから、分かりました、じゃあそこでいいです、すいません、ただちょっとそこダサいんですよって言うんですよ。で、いやまあダサくてもいいですよって、収録できればって、でまあそこにあへみさんと一緒に行ったんですけど、そうですね、もう元々出会いが70年代だということだったので、もう僕なんかが生まれるよりも前ですね、へみさんが生まれるよりも前に塚さんと、もう出会ってて、そのパルコの、看板もですね、看板ポスターとかそういったのに使われたプールっていう作品があるんですけれども、これも77年、パルコのですねサマービジュアルっていうことで使われたイラストなんですね。まあ、今はアメリカの方にこう保存されている、らしいんですけれども、それからいくつかこう出展されていて、で塚さんのために描いたものも、2代目はクリスチャンのイラストなんか特にそうなんですけれども、そういったのをこう提供してくださったという方です。はい、この晴美さんがですね、昔ソフトボールとボーリングをやってたらしくって、ファンクラブ感謝祭でやってるスポーツと合致するんですね。なので来年は何やるかというのをちょっと晴美さん決めてくれみたいな話をちょっと冗談交じりさせていただいたんですけれども、はい、で、その対談のコーナーの下に旅日記というのを載せてます。毎回やってる旅日記のコーナーなんですが、今年は渡辺さんと辺見照義の、旅行を退避するというので、これ写真で見る旅行記、これ面白いんです。トルコに行ってる渡辺さんと、名古屋に行ってる辺見さんっていうんですけども、全然うまく退避になってねえっていう、まあ、ぜひぜひ見ていただきたいなと思います。でその下にプチ辺見が行く、辺見が行くの特別企画でファンクラブの方と対談しようというのがありまして、これもですねなかなかカオスなインタビューになってます。インタビューのお相手は児童教室に通っているお二人なんですね。子供と辺見さんが対談する、ほとんど点々で埋まっているというなかなかカオスな、インタビューになってます。はい、ぜひ楽しんでいただければなと思います。あとはですね、高野さんの絵が栗林さんの描いている高野さんの似顔絵とか、そういったものが裏面にはですねでっかく A2 サイズになっている、辺見さんの、福笑いです。これは結構苦労したんです。フォトショップで何時間ぐらいかかったのかな、結構1日はかかったんですよ。これは劇団員総会でぜひ劇団員もやってみたいなと、ご覧になりました、なってないですか、こういうのを作ったんですけど、はい、苦笑ですね。はい、持っている方はカラーコピーでもして使ってください。はい、というわけで開放はわあ私持ってないやっていう方は本当ね残念なので、ぜひ見ていただきたいのでご入会いただきたいなと、しつこいようですがお願いします。はい、あとは、卒業公演ですね。卒業公演のチラシ、これはですね、去年は宇宙で行ったんですけれども、今年はコロッセオで行こうと思っていたんですが、途中からテーマを変えて、ゴディバみたいにしたいなと思ってやりました。 はい、ゴディバっぽいですね。非常にゴディバっぽい、チラシになりました。一人ずつですね、こう講師がコメントをしてくれてるんですよ。なんていうんですか、去年からいる、例えば、誰だ、去年からいるのだと例えば安藤ですね、女性で安藤というのがいるんですけど、講師の井上健二さんが、研究生2年目にして何をつかむのかみたいなことをこう書いてくれたりとか、一人一人にコメントしてるんですけれども、僕もコメントしました。出身地、誕生日、身長と血液型、あと特徴っていうのを一人一人書いてるんですけど、この特徴をですねちょっと考えまして、どうしてこの特徴になったのか、大体あのチラシ見た人はよくわからないことがあると思うんですけど、でも結構的確なことを言ってるんですね。例えば、福光、この福光というのは大分県出身なんですけれども、これ特徴、びっくり顔って書いてありますね。びっくり顔、初めて会った時からずっとびっくりした顔してるんですよ。オーディションで合格して一緒に、シアターサンモールにチラシの折り込みに行ったんですけど、5月だったか6月だったかな、そのぐらいに行った時からもう、今年大分から出てきてずっと東京にびっくりしてるんです。最初はなんだろうなっていう、まあ、なんか大分から出てきましたっていう格好だったんですけど、最近ちょっとおしゃれに目覚めてきたという、はい、東京に染まってきちゃって、なんかちょっと悲しいですね。続きまして、長浜あゆみですね。長浜、これがですね、気が強いんですよ。すごい気が強くって、チームはですね、劇団員の椎名っていうのと、石原プロに所属している、宮下っていうのと、あと体がでかくて、まあ、年齢の結構上の、小坂っていう189センチもある大男なんですけど、この3人を相手にしていて、一番年下の長浜がですね一番偉そうだっていうので、まあ僕はちょっとこいつはおそらく自分を作るのがうまいなと思って、特徴はコスプレが好きそうというふうに書いてますね。まさにコスプレが好きそうな女です。本人も好きだと言ってました。はい、続きまして、野口睦美、この感じでいきます。野口睦美、3人目野口睦美、こいつはですね茨城出身で、木村、劇団員の木村明宏の専門学校の後輩なんですよ。で、出てきたんですけど、出てきてからずっとその気が強いんでしょうね。他の女の子とあんまり仲良くしてるところを見ないんです。でチラシの写真見ても分かる通り、ムスッとしてるんで、特徴は仏頂面になってますね。もう合ってますこれは多分。続きまして松井優香、松井優香、これがですね156センチとちっちゃいんですけれども、私男性とお付き合いしたことないとか嘘つきやがるんですよ。なのでクリボーに似てるっていうことになってます。続きまして安藤瞳、さっき言った安藤ですね、2年目になってる安藤、こいつはこのいつもこうぬぼーっとしてるんですけど、写真撮るとすごいパリッとして綺麗な顔になるんですね。でこのチラシの写真もすごく綺麗なんで、腹立ってるんで、なんか現わないかなと思ってよく見たら、特徴にも書いてある通りアホ毛が多かったんですね。アホ毛が多いが特徴です。腰と迷子、こいつは普通にすぐテンパるで、すぐテンパるって書きました。井上真凛、これはもう写真の通りですね、大きな前田敦子そのまんまですね。時間がないので端折ります。徳永美鈴、こいつはですね、ダメ出しするとすぐ分かんない顔するんですよ。すぐ分かんない顔するから、あ、こいつ甘えん坊だなと思ってるんで、特徴は甘えん坊です。国営名、この子はなんていうんですか、若いんですね。まだ17歳か8歳なんですけど、17だ、高校2年生で17歳なんですけど、いつもメイクしてんのかなってぐらいこうなんか二重でこうパッとしてるので、腹立つので毎日すっぴんでも大丈夫ということで、すっぴんって書いてます。橋本智恵、こいつは我が強いんです。篠田咲、多分こいつは部屋が汚そうですね。山本かな、これはツンデレですね多分。で岩藤睦美、これ顔がもうどう見てもオタクっぽいですね。宮下裕二、これは石原プロ所属、他に特徴はないです。草野武、これかっこいいんですよ。顔がすごいパリッとしてかっこいいんですけど、身長が低いんです。だから多分人気がない。外村海、よく知らないんですこの人のことは。だから多分神経質だと思います。小坂隆二、189センチなので特徴はでかい、他にはないです。中島亮は去年ビジュアル系って書いたんですけど、よく見たらビジュアル系じゃないんで、2年目リベンジ組っていう無難なことにしました。中島亮は大変で、5チーム持ってるんです。100ステージのうち5チームを持ってるということは、3分の1ぐらいはこいつ出演してます。絶対見ることになると思いますので、後半はバテてると思いますので、いやバテちゃダメなんですけど、2月2日はこいつ3回出演しますね。ざまあみろって感じですね。上松大輔、 よく知らないんですよ。多分何でも食べるだろうなと思って、ピーマンとか嫌いそうじゃないと思って何でも食べるにしました。有岡クラト、写真だけすごいかっこいいんですよ。いつもひょろひょろでガリガリで、あのパッとしないやつのくせにすぐバテるくせに、なんか写真だけすごいかっこいいんで腹立つんで特徴はモテないにしました。平田裕二、元ホストらしいですね。でも田舎でやってましたね。福田健一、この人は劇作家コースから転身して役者になったんですけど、まあ劇作家コースにいた方が良かったんじゃないかなと思います。正木直哉、こいつは頭おかしいですね。剣道虎吉、これなんか芸名にしたいって言って、いや研究生は芸名ダメだって言ったんですけど、あのやんごとなき理由があるらしくって芸名になりました。ただ顔がすごい悪いんで悪人面っていう特徴になってます。栗林というのは写真見れば分かりますね。ご覧の通りだと思います。以上、後半は1分間でバーッと喋ったんで終わっちゃいましたけども、なかなか個性的なキャラがいっぱいいて、今回劇団員の乱入もいっぱいありますので、500円でね、たくさん熱海殺人事件塚さんの作品が見られるということでお得だと思いますので、ぜひぜひ今年の、卒業公演も見ていただきたいと思います。ただ今年は僕が乱入しません。なのでもしかしたらつまんないかもしれません。そこはごめんなさい。ご了承ください。はい、というわけで、今月の塚のマークトークは一人フリア太郎でお届けいたしました。来年もどうぞよろしくお願いします。来年はまた豪華にね行きたいと思います。で、再来月は新しい劇団員が参加しているかもしれません。これからもどうぞ、今年もどうぞありがとうございました。これからも北区アクトステージよろしくお願いいたします。それでは良いお年を。